子どもたちの夢や目標を育む取り組みに助成します。次世代育成基金活用事業助成募集。次世代育成基金は24年度に創設後、これまでに小笠原自然体験やオーストラリアへの海外留学など、子どもたちの夢や目標を育む取り組みに活用されてきました。今年度はこの基金をさらに効果的に運用していくために、民間の法人や団体が実施する次世代育成基金の設置趣旨に沿った取り組みに助成します。助成限度額1事業500万円、助成総額は1000万円、対象小学4年生から高校生を対象とし、年度内に完了する事業。選考方法、申請書類による一次審査、プレゼンテーションとヒアリングによる二次審査、6月中に交付予定。申請方法、区ホームページから取り出した募集案内にある申請書類を5月12日までに児童青少年課荻窪 1-56-3 U 杉並内へ持参。申請者は募集説明会に参加してください。募集説明会、4月28日火曜午後6時から区役所第5第6会議室西棟6階。問い合わせ、児童青少年課青少年係、電話 3393-4760 へ。飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業。区では飼い主のいない不幸な猫ゼロを目指して、飼い主のいない猫を適正に管理するグループの育成を目的としたモデル事業を行っています。この事業は飼い主のいない猫の世話杉並ルールを守って活動するグループが管理している猫の不妊・去勢手術の費用を獣医師会の協力を得て区が負担するものです。問い合わせは杉並保健所生活衛生課、電話 3391-1991 へ。申請受付を開始します。対象、飼い主のいない猫を適正管理しているグループ、手術承認予定頭数100匹、オスメス各50匹。申し込み、申請書を5月18日筆着で杉並保健所生活衛生課、郵便番号 167-0051 荻窪 5-20-1 へ郵送または持参。申請書は3種類、杉並保健所生活衛生課で配布、区ホームページからも取り出せます。ホームページは http://www.city.sugina-mai.tokyo.jp/ です。希望者には申請書を郵送します。なお、承認・不承認の結果は6月上旬の予定で通知します。次回は9月頃に募集する予定です。個人での申請はできません。グループ作りについての質問などは、杉並保健所生活衛生課へご相談ください。飼い主のいない猫の世話について。飼い主のいない猫とは、一般的に野良猫と呼ばれている特定の飼い主がいない猫のことです。かわいそうだからと餌を与える人がいますが、ただ餌やりをするだけでは不幸な猫が増えてしまいます。まずは、新しい飼い主を探してください。飼い主が見つからず、屋外で飼い主のいない猫を世話する際は、次のことを守り、近隣の理解を得られるよう心がけましょう。1、不妊・去勢手術をする。猫は交尾をすることで排卵するため、1回の交尾でほぼ 100% 妊娠します。放置すると、1匹の猫から、年に十数匹生まれる場合もあります。必ず手術をしましょう。また、手術をすることで性格がおとなしくなり、発情期の鳴き声やマーキングがなくなるなどのメリットもあります。不妊・去勢手術をした猫に 耳先カット杉並方式を実施します。本事業では不要な再捕獲や再手術を防ぐため耳にピアスを装着していましたが、外れやすいという欠点がありました。猫の負担を最小限にし、永続性、識別の容易さという理由から、耳先カットで手術済みの猫を識別する方法が一般的になっています。そこで本事業でも今年度から耳先カット、杉並方式を実施します。丸2、無許可の場所で餌やりをしない。餌やりは自宅や許可を得た場所で行いましょう。道路や公共の場は餌場として適切ではありません。丸3、置き餌をしない。餌はできるだけ決めた時間に与え、食べ残しは片付けて周囲を清潔に保ちましょう。丸4、糞尿の始末をする。敷地内にトイレを設置し、周囲の清掃を積極的に行いましょう。猫の飼い主の皆さんへ、屋内使用について。屋外は交通事故や感染症等の危険があり、猫にとって必ずしも安全な場所とは言えません。また猫は自由に敷地を出入りするため、思わぬところで迷惑をかけているケースがあります。できる限り室内で使用するようにしてください。不妊・去勢手術について。一般的に春は繁殖が盛んな季節と言われていますが、季節を問わず妊娠する猫もいます。飼い猫も出産を望まない場合や、やむを得ず屋外で使用する場合は不妊・去勢手術をしましょう。蚊の発生を抑えましょう。問い合わせは杉並保健所生活衛生課、電話 3391-1991、または環境課生活環境担当へ。26年8月に国内でデング熱の感染が確認されました。デング熱や日本脳炎などは蚊に刺されることで感染します。これから暖かくなると蚊が発生し始めます。家の周りなど身近な場所での蚊の発生を抑えましょう。蚊の発生を抑えるために、放置された空き缶、廃タイヤや植木鉢の受け皿などの水たまりをなくしましょう。デング熱を媒介する一筋シマカはわずかな水たまりでも卵を産みつけ、ネズミ山式に大量に発生します。次のようなサイクルを繰り返します。産みつけられた卵およそ80個は2日から5日で幼虫に、幼虫は7日から10日でサナギに、サナギは3日間で成虫に、成虫は生きている30日間にまた卵を産みつけます。2週間も水が溜まっていれば、蚊の幼虫のボウフラが成虫の蚊になる絶好の生育環境になります。そのため水が溜まる空き缶、空き瓶やバケツなどは整理し、植木鉢の受け皿の水は1週間に1回は捨てるなどして、ボウフラが住めない環境を作りましょう。また蚊の卵は水を捨てても受け皿に残りやすいので洗い落としましょう。水たまりをなくすことが蚊の発生を抑える有効な対策になります。自宅ベランダや庭の水たまりをなくすようにお願いします。蚊にご用心、ゴールデンウィークに海外旅行をされる方へ。日本よりも暑い地域では蚊やダニが多く生息しています。それらに刺されることで感染するデング熱、マラリア、重症熱性血小板減少症候群 SFTS などの病気にかからないよう注意しましょう。出かける前に渡航先の感染症流行情報を確認しておきましょう。厚生労働省検疫所ホームページ http://www.forth.go.jp/。 旅行中、長袖長ズボンを着用し、肌を出さないような服装の工夫や 虫除け剤を利用しましょう。また草むらにむやみに入らないようにしましょう。帰国後、体調が悪い場合は空港検疫所健康相談室で相談しましょう。また自宅へ帰ってからも発熱など心配な症状があった場合には保健所または医療機関に相談しましょう。なお、医療機関を受診する場合は渡航歴を伝えてください。その他、細菌性赤痢、コレラ、チフスなど食品や水からうつる病気もあります。生の食品や現地の水、飲み物に入った氷にも気をつけましょう。問い合わせは杉並保健所保健予防課、電話 3391-1025 へ。仮称適外層公園基本構想を策定しました。区では地域住民への説明会や有識者の意見聴取を経て仮称適外層公園基本構想を策定しました。基本構想では今後の仮称適外層公園の在り方に関する基本的な方針のほか、庭園及び建物の整備利活用や管理運営等について区の考え方を明らかにしています。今後、区はこの基本構想に基づき文化財としての保存管理計画の策定や地元地域の機運醸成等復元整備に向けた具体的な取り組みに着手していきます。基本構想は区ホームページまちづくり推進課区役所西棟3階で閲覧できます。ホームページは http://www.city.suginami.toky.jp/ です。問い合わせは、まちづくり推進課、まちづくり景観係。